TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
荻上チキと
南部ひろみが生放送でお送りしています。
ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。
メインセッション探求モード。
社会的に問題になっている団体との関係については政治家の立場からそれぞれ丁寧に説明をしていくことは大事だと思っています。
旧統一教会の名称変更に関わったのではないかと報じられていますが、これについても事実関係でしょう。
全く関わってません。
会員でもございませんし、統一教会がどういう教義を持って布教活動しているのかさっぱり分かりませんけども、
機械的に出したようですけれども全く意識はありません。でもここからはそういうふうに意識ができるから出さないでしょうけどね。先ほど申し上げたように今後は祝電は出しません。
なぜハン・ハクチャ総裁のことをマザームーンと呼ばれてるんでしょうか。
事務所の方を通していただいてご連絡いただければと思いますので、
会社を控えるということなんですけども、
事務所の方にご連絡いただいて書面で。
なんでマザームーンと呼ばれたんですか。
事務所の方に
それをと
ご連絡いただければ。
毎回同じお返事で
して、回答は控えるという話だったんで、はい、答えていただければと。
事務所にきちっと
事務所に
ご連絡いただければ、
はい、連絡しておりまして、同じ対応の、
まあ、正直僕自身が個人的に全く関係がないので、なんでこんな騒いでるのか正直でよくわからないというのはあります。
教会にお尋ねをして、政策について述べさせていただいたということはございます。旧統一教会という認識ではなく、私は家庭連合という団体の集会に参加したという意識です。
いや、私は世界平和連合の主催だったので、なんていうのかな、その宗教って私もわからないですけど、そういう心の話というふうに思ってるので。
問題のある団体だと今感じてますか。
教会とその連合というのは違うっていうふうに、非常に私の方は認識しているので。
さまざまな問題が浮上してきている社会的問題ですね、という状況において、これまでのそういう関係について、しっかり、見直していかなければいけないと思ってます。
自民党として、組織的関係がないこと、すでに、しっかりと確認をしております。
次々と関係が明らかに、旧統一教会と政治。参議院選挙の応援演説中の安倍元総理が銃で撃たれ死亡した事件から1ヶ月。容疑者の男は母親が多額の献金をつぎ込んだ旧統一教会と安倍元総理につながりがあると思い込んで犯行に及んだと供述。事件以降、その関係に注目が集まっています。これまでに旧統一教会、現在の世界平和統一家庭連合から選挙の支援や特定の候補者への投票、団体の関連イベントへの出演、献金など政治家との接点が次々と明らかになっています。こうした中、岸田総理は明日の内閣改造の閣僚指名にあたって旧統一教会との関係を点検するよう指示する考えを表明。しかし、旧統一教会と政界、とりわけ自民党との関わりは長く、その歴史は教団が日本で活動を始めた当初から続いているといいます。なぜ教団と政治が関わるようになったのか、そして現在の関係はどうなっているのか。今日は宗教社会学者、そして旧統一教会を取材するジャーナリストと考えます。
はい、まずは冒頭、いろんな政治家がこの旧統一教会についてコメントを求められた際の、はい、コメントのごく一部を紹介
しました、はい、これごく一部なので他にもさまざまな議員がさまざまなコメント、うん、あるいはノーコメントを貫いているという状況にあります、はい、その上で、まあ、今後例えばこういったカルトであるとか迷惑行為とか、まあ、あるいはさまざまな問題というものにどう対処するのか、どういった立法やどういった行政が必要なのかという議論をする前に現状どうなっているのかということを知らなければ、はい、私たちは議論の先に進むことができません。この間さまざまな、ね、銃撃事件をきっかけに宗教と政治に注目が集まっていますが、これにもともと注目し続けて研究をしてきた研究者やジャーナリストの方がいて、その知見が今共有されることによって、さてこれから国会なのでどうしようかという、まあ、その準備段階に今あるわけです、
はい、
今日は丁寧にいろいろな事実を共有していきたいと思います。
ではゲストをご紹介 します、まずリモートでご出演いただきます上越教育大学准教授の塚田穂高さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、は
い、お願いします。
塚田さんのご専門は宗教社会学です。新宗教運動、政教問題、カルト問題などの研究に取り組んでいらっしゃいます。著書に宗教と政治の転轍点、編著に徹底検証日本の右傾化などがあります。そして、スタジオにお越しいただきました旧統一教会の問題などを取材されているジャーナリストの鈴木エイトさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、お願いします。
鈴木エイトさんは宗教と政治や宗教2世問題などをテーマに取材なさっています。共著に徹底検証日本の右傾化などがあります。
はい、今日は旧統一教会と政治というテーマで掘り下げていきたいと思いますが、はい、まずその前にエイトさん、この間、はい、この宗教と政治、とりわけ旧統一教会がメディアで広く大きく取り上げられるようになりました。この変化およびこの間の報道についてはどうお感じになってますか。
まずですね、これほど統一教会と政治の関係がこれほど報じられていることにまだちょっと慣れてない感じがあります、
はい、
実際に、この9年間取材をしてきたわけなんですが、自分の中では身近な問題だったんですが、これが一般メディア等で報じられているというこの現状にまだなんとなく頭では分かってるんですが体が慣れてないという感じで、ちょっとふわふわした感じがあるんですね。はい、
その間におそらくいろんなメディアの反応、あるいはメディアへの反応、まあ、それも含めていつかまとめてお書きになっていただきたいなと思いますけれども、はい、この間そのいろいろフォーカスが当たるようになってきた、その中ではやはり今までの研究や取材というものを共有することが必要になるわけですね。まず事件から1ヶ月が経ちまして、塚田さんはこの間の報道やあるいは議論のされ方についてはどうお感じですか。
はい、本当に掘っても新しい事実がね、次々と出てくるっていうような形で、まあ、ようやく始まったばかりというか、そして、まだまだ全然途上だなと思っています。
うん、
というのも、今日は、まあ、宗教と政治の話になると思いますけど、まあ、最初にちょっと見取り図みたいなのを提示させていただきたいんですね。
はい。
で、まあ、今回の問題っていうのは主に3つの問題が関わってると思ってまして、まあ、1つはカルト問題。ですね、宗教等をめぐって起こる人権問題や社会問題の、側面ですね。で、2つ目が宗教と政治の関わり方の問題、
はい、
で3つ目が、まあ、先ほどエイトさん の紹介にもありましたけど宗教2世の問題の3つが本当に複合的にですね掛け合わせて起きている、まあ、そういう問題だなというふうに考えています、
うん、
で1つ目のカルト問題に関してはやっぱり問題がなくなること、被害がね救済回復されることをこそ目指さなければいけないと思いますし、
はい、
宗教と政治の関わりで言うと、まあ、この後も触れますけど、統一教会との決別宣言ですとか、
うんうん、
そして、まあ、関わり一般としてはですね、宗教と政治の関わり全体一般としては、やっぱ可視化や透明化っていうのが目指されることだと思いますし、
うん
うん、まあ、ちょっといきなりまとめるようなところで申し訳ないですけど、まあ、宗教2世の問題としては、やはりその社会の理解、いや対応とかね偏見の除去っていうところこそが目指される、ことだと思うので、まあ、まだそれがいずれも実現してないっていう意味では全然途上、始まったばかりであって、だからね、まだ統一教会の問題やってるのみたいなのも全くとんでもない話だなっ ていうふうに思いますね。まあ、そんなふうに1ヶ月の時点では考えてます。
うん、以前塚田さんに出演していただいた際にも政教分離について一番最初に説明をしていただいて、それは政治が宗教なのに手を突っ込まないようなことなんだ、一方で宗教団体も当然政治に対してコミットするようなことはあり得るが、その宗教団体がそもそもどういった団体なのか、それを宗教法人として政府が認めるのかどうか、それが透明になっているかどうか、こうしたのことについては一個一個クリアにしていかなきゃいけないということも指摘されていましたよね。
はい、そうですね。
うん、これ今回 の, その事件 の, その語り方などについてはいろいろな反応があります。政治家だとノーコメントを貫くという人もいる一方で、まあ、例えば、テレビのコメントなどではですね、そもそもカルトの定義ができないじゃないかということで消極的な姿勢を示す人もいれば、こういった宗教の問題に注目をすることがある種、まあ、犯罪を肯定することになる、つまり今回の容疑者に対する、まあ、思うツボだ、だから触れるべきではないというような、まあ、こんな議論さえ出てくるようなところというのもあります。塚田さんはこの点についてはいかがでしょうか。
そうですね、どこからという感じですけど、まあ、思うつぼの議論もね、非常に玉びすしくありますけれども、はい、まあ、それこそ先ほど言った3つの問題のね、重なり合いとか掛け合わせであるってことは別にその容疑者が主張していることではないですし、うんうん、先ほど言ったような3つの目指すような点っていうのもね、それも結局そこまで考えて今回の事件が起きたっていうわけではありませんから、
はい、
うん、まあそれぞれの問題はやっぱり事件があってもなくてもですね、そしてそれこそ鈴木エイトさん、まあそれ事件以前からずっと、まあ、あるいはそれ弁護士さんとかですね、訴えていたところなので、まあ、それはそれで一つ一つやっぱ解決していく問題っていうのはいずれにしても変わらないと、そんな風に考えてますね。
うん、暴力は反対だが明らかな問題は解決しなくてはいけない、むしろこれを放置するんだ、うん、なぜなら暴力が関わっていたからということになると、暴力に別の意味合いを持たせてしまうということにもなりますもんね。うん、はい、エイトさんはこうしたさまざまな議論に対して消極的なコメントも加えられる現状についてはいかがでしょうか。
そうですね、それぞれの立場でそれぞれの見解を話されていると思うんですが、それは尊重すべきだと思うんですが、はい、まず今回の事件そのものに対して当然肯定的なことはまず言えない、
うん、
でただ、その犯人が行った、まあ、容疑者が被疑者が行った犯罪行為自体はちゃんと法にのっとってきっちり処罰をするべきであると、
はい、
でそれと同時にその背景に何があったか、他の霊感商法の問題などもそうなんですが、それも逮捕者出てますけれども、うん、その人たち信者が行った犯罪事実自体に関してはちゃんと法にのっとって処罰をする、
うん、
でもそこに至るまでに何があったか、どういう背景があるのか、そこで見えてきた問題に関してはきちっと別視点でその犯人への処罰なり、そう刑事訴訟法にのっとったものと別にちゃんと検証すべきだと思いますね。
例えば再犯を防止するとか再発を予防するという観点からはそれは警備の話だろうが他の議論だろうが重要ですけれども、そうした中にある一つの宗教2世や宗教カルト問題、これだけを無視するということはこれは非合理だということになりますよね。
そうですね、やはり今回事件が起こった背景にはやはりこういう問題があることがずっと放置されてきた、
はい、
そう政治の側もメディアの側も、
うんうん、
あえて見ないようにしていたのか、それとも見えていたのに見えなかったのか、意図的に見ないようにしていたのか、
はい、
分からないですけれども、やはりそこで被害者が放置されていたという現状は必ずあると思うので、
うん、
そこはちゃんと議論していかないといけないと思います。
はい、さてこうしたような問題が発覚して以降、各政党そして政治家がこの旧統一教会との関係についてそれぞれの反応を示しています。でその反応のパターンとしては、まあ、ノーコメントを貫いたり無回答を貫くという方、これもいます。また政党として調査をするところもあれば、党としては調査をしないので各議員で対応してくれというような政党もあります。これは自民党のことですね。でそして例えばそのコメントの中も、関連団体とは知らなかったのだというふうにコメントする人もいれば、何が問題なのかわからないというふうに言う人もいる、まあ、いろんなその反応というものがあります。エイトさん、こういったさまざまな政治家との、まあ、コメント反応のあり方についてはこの1ヶ月間どう見てますか。
そうですね、非常に素直な発言をされている方と、
うん、
意図的に何かを隠そうとしている方、 これ非常にこう分かりやすいなと思ってまして、
はい、
具体的にもっと何か金銭的なやり取りであるとか、もっと重大な問題を隠すためにあえて、軽いものを表明している人であるとか、で知らなかったってことは、通常政治家としてはありえないので、本当に知らなかったとすればそれ政治家の資質としての問題になると思います、で福田達夫さんみたいに自分が全く関係ないので何が問題か分からない、これ実は僕は高く評価していまして、僕も最初何が問題か分からないなって非常に共感できたんですね、でこれが普通のその事件前の政治家の感覚だったと思うんですね、統一教会なんて別に大した問題じゃなかったじゃんって、みんなやってたじゃんみたいな、これ使わなきゃ損みたいな形でみんな利用してたよねっていうようなニュアンスだとしたらその通りなんですね、なので ある意味非常に素直な感情を吐露したのかなっていう気はします。
あ、なるほど、つまりあとこの問題が発覚する前の政治家のリアリティ、そのままがそのまま温存されていた反応だったので、あ、なるほど、政治家の方ってこういうふうに考えていたから、ある種の密着状況を作っていたんだっていうことを、正直に語られた、ということになるわけですね。
で、統一教会自体別にそんな大した団体じゃなかったじゃんっていうのは確かにその通りで、実際に日本会議と同じようにそんなに力は持ってないはずなんですね、でもそんな団体がなぜこれほど多くの政治家にこうはびこって根を張ってきたのかって、そこが問題なんですよね、
数の力ではない他のところでなぜ影響力を行使できたのか、ここの調査などが必要になってくるとは思います、こうした政治家たちの反応などについては塚田さんどう見てますか。
その人によってかなり違いますけれど、まだやっぱり生ぬるいというか、それこそエイトさんおっしゃったようにごまかしとかですね、あとやっぱり無責任さというのはどうしても感じるますね。で、目指すはもうそれこそ 全員が何らかの声明というかね、宣言、そしてそれは決別の宣言であってほしいなと思いますけれども、単にこういう関わりが調査したらあった以後関わらないだけの表明じゃやっぱ不十分だと思うんですね。でやっぱり一言やっぱり反省とかですね、場合によっては謝罪というような、どうしてかっていうと、やはりこれはこの問題の最大のポイントだと思いますけど、そういううっかりであってもですね、関わってきた、そういう祝辞を寄せたとか、祝電を寄せたとか、うっかり、であっても付き合いで軽い気持ちでやってきたかもしれないんですけど、やはりそういう多くの問題ですよね、被害者が、多くいる、そしてまた悩む2世がいると、そういう人たちにの傷というかね、被害に対してやっぱりそのさらなる加害というか、傷口にね塩を塗り込むような行為だったと思うんですよね、政治家はやっぱそこの想像力というのも働かせてほしくて、そういううっかり祝電とかそういうものがどういうふうに機能したか、そこまで思いを巡らしての声明であってほしいなと思いますね。
ある種政治家のどう反応するかは一つ社会の模範になるわけですよね。つまり知らなかったからということで言い逃れ可能なものなのか、でもその足元には当然ながらいろいろな2世の感情魚でだけではなく、それ自体が権威づけや広告等に使われるということもあったので、そうしたこと自体はあってはならなかった、ここまで話すことと決別宣言というのがこれ最低ラインということになりそうですか。
セットでお願いしたいとは思ってますね。
なるほど。さて、ではこの旧統一教会、この間、多くの報道もありますが、改めてどういった団体でどのように政治と関わっているのかについてお話を伺っていきたいと思います。塚田さん、まずこの旧統一教会、いつできた、どういった団体なんでしょうか。
はい、旧統一教会ですね、昔のそれこそ改称の前は世界基督教統一神霊教会ですけれども、韓国で1954年に設立された、キリスト教系の新宗教であります。日本には4年後ですね、1958年に伝わって1964年に宗教法人として認証された、そういう宗教団体が基本ですね、核ということになります、
その発想の特徴などはどういった点に見られますか。
そうですね、キリスト教系ということで、聖書の独自解釈というのはありますけれども、あとはその陰と陽の二元論とかですね、あるいはその世界をこう善と悪、神の世界とサタンの世界に分けての、捉えると、そこからその、サタンの世界からそういうお金とか財物を取り戻すみたいな、教えにも、それがまた霊感商法とかに献金にもつながるわけですけどね、であとはすでにいろいろ報道されてますが、やっぱり韓国中心主義ですね、韓国ナショナリズムと、 それにとセットで日本はその、過去のですね、罪をこう埋め合わせるべきだと、まあ、そういう韓国ナショナリズムと、まあ、日本なんていうかな、まあ、レイシズムと言ってもいいかもしれませんが、まあ、そういうところがありますね。
うん、セットでということですね。
はい、まあ、あとはその家族、はい、家族、ここだけ、すみません、言っておくと、家父長制というかね、家族と、男尊女卑とか、性的な純潔と、ちょっとまとめて言っちゃいましたけど、まあ、そのあたりが教えとしての特徴と言ってよいかと思います。
そうですね。まあ、古き家族というものを残しつつ、例えば性教育に対して非常に消極的、批判的であったり、あと性的マイノリティを排除するような考え方というのもあったりと、いろんなところにその考えがつながっていきます。
まあ、後々でつながっていきますね。
はい。それはまた後ほど触れましょう。はい、エイトさん、この旧統一教会の団体の特徴について補足などはありますか？
そうですね、まあ、人権侵害を行っている団体っていうふうに端的に言っていいなと思ってます、
ね、うん、なるほど。それは例えばさまざまな財産などを寄付という形で、投じようっていう、はい、まあ、考え方プラス例えば性的マイノリティに対する考え方なども含めたジェンダー差別、こういったような点ですか？
そうですね、その点ももちろんあるんですが、その入信の最初の経緯にですね、はい、正体と目的を偽って近づいて自由な意思決定をまず侵害している、うんうん、そういう中からもう破壊的カルトって言われてるんですが、本人のみならずその家族、こういう関係まで全て破壊してしまう、うん、そういう点でさらに悪質だなと思います。
なるほど。教義とプラス布教の仕方、はい、あるいは布教した先のさまざまな献金の求め方、このあたりは非人道的だということになるわけですね、
はい
はい、でこういった旧統一教会他にもいろいろ特徴あるわけですが、それはおいおい補足していきます。塚田さん、この旧統一教会なんですが、はい、政治との接点をどのようにしてなぜ持とうとしたんでしょうか？
はい、そうですね、基本となるのはやはりその自分たちの宗教的理想があるので、まあ、それに基づいてこう社会に働きかけていく、政治に働きかけていくというのが基本としてはあります、
はい、
それは統一原理というふうに言われるようなもので、まあ、その世界をこの統一原理、その統一教会の思想のもとに、まあ、宗教も、国家も政治もですね、文化も、まあ、そういうものをこう束ねて、統一していこう、まあ、あるいはそういう宗教とそういう政治、まあ、天一国というような、ね、考え方もありますけど、政治が、まあ、もちろん政教一致ですね、したような理想国家というか理想社会のものを、実現しようと、まあ、それがベースに基本はありますね。
うん、なるほど。そのためにということですけれども、実際それは政治家と何かしらの仕方で、結託というか、まあ、連携しなければ目的は果たせません、はい、どのようにして政治との距離感というものを縮めていったんでしょうか？
そうですね、これが、まあ、かなり初期からということになりますが、まあ、日本に1958年に伝わって、まあ、その10年後のですね、1968年にはその政治団体の国際勝共連合というのを発足させています、
はい
はい、勝共というのは、共産主義に勝つですね、共産思想に、主義思想に勝つという意味ですね。
うん、
でこれは、まあ、宗教が政治に関わろうという動きは広くあるものなんですけれども、ただやっぱりこう日本に来て10年とかですね、あるいは宗教法人となって4年でそういう政治団体を作るとか、まあ、でその時にはもうすでに大物、右翼の大物とかですね、
はい、
で安倍元首相の祖父である岸信介元首相、らともうつながりを持ってですね、
うん、
でまあ、こんなに早くある種政治活動を始める例っていうのは極めて得意だというふうに思いますね。
うん、
そういう特徴を持ってます。
はい、右翼のフィクサー笹川良一氏、あるいはその岸信介氏など、うん、本当にその歴史上に出てくるキーパーソンとかなり早くの段階から結びつきを持っていた、
うん、
これはかなり政策あるいは政治を運用する上で、まあ、相当意識的に関与していたということになるんでしょうか？
そうですね、やっぱり勝共という、まあ、理念を打ち出してっていうことですし、
うん、
まあ、やっぱり時代状況があると思いますね。それは、まあ、68年ですけど、まあ、やはりその70年安保ですね、そして学生運動が盛り上がろうという時だったので、まあ、そのやっぱり、まあ、共産主義の、防波堤というところですね、それを担おう、まあ、あるいは担わせようとした、まあ、両者の思惑が一致するような形でそういう軽有な特異な結びつきの初期から強めたというのが特徴だと、そんなふうに思ってます。
うん、なるほど。エイトさんはこの勝共連合との関係、旧統一教会の果たして役割や動きについていかがでしょうか？
そうですね、まずもともと韓国で文鮮明、文鮮明が成り上がってきたのが、パク・チョンヒ政権に取り入るために便宜的に共産主義を掲げたっていう側面があるんですね。もともと共産主義者では反共産主義ではなかったという話なんですよね、
うん、
でそういう中から韓国の財界の力も得て、パク・チョンヒ政権の庇護を得て大きくなっていったということで、もともとの反共産主義ではなく便宜的に教団を大きくするため、自らの力を大きくするために、反共産主義を、掲げたと、
うんうん、
まあ、パク・チョンヒ政権自体が勝共統一ってことで北朝鮮の共産主義に打ち勝って朝鮮半島を統一するっていう、その理念のもとで動いていた政権なので、そこにうまく取り入って、その流れで日本にも入ってきたという感じがまずあると思います。
うん、みんなが敵視している共産主義を私も叩きますっていうような、はい、そうしたような格好で取り入っていく、
はい、
まあ、つまり道具としてのイデオロギーという格好になったわけですか。
そうですね。で当然その日本でも当時は日本と韓国は 反共の同士という関係であったので、
はい、
そういう点でもそういう反共産主義を掲げることが日本社会にこう中で成り上がっていくためには必要な条件だったのではないかと思います。
うん、そして日本の保守政党の側も、そしてその右翼の側も、うん、ある種利害が一致したということになるわけですか。
はいはい、そうですね。
うん、
ただその裏では、天皇陛下が文政明に貸し付くような儀式を行っていたりとか、
はい、
内実は実は違うようなところが多々見えてきて、そのあたりいろんなほころびも見せていたことも事実ですね。
うん、両面作戦というものをある種行っていたようなところがあるが、それぞれの部分が明るみになると実はさまざまな協議にも、まあ、齟齬が生じるということになるわけですね。
はい、それは現在の政治家との関係ともつながるものがあるんですね。実際また後で出てくるかもしれないんですが、教団は、まあ、一応政権と近いような関係にありながら、その裏ではかなり強い反日主義みたいな、そういう理念を持って隠し持っているんですね。
この冷戦まではその勝共、つまり共産主義的なものを共に倒そうというリアリティがあったわけですけれども、塚田さん、この冷戦体制の崩壊後というのはこの旧統一教会と政治の関わり、これはどうなっていくんでしょうか。
はい、そうですね、まあ、勝共ですから、その冷戦体制の崩壊後で、まあ、例えば勝共という、ね、看板を下ろすことだってあるかもしれないわけですけど、
はい、
まあ、そうはならずにある種戦いを続けるわけですね。
うん、
うん、で、まあ、私の見るところだと、そのやっぱり共産主義の中身にいろんな新しいものを入れ込んでいくというか、
はい、
新たに出てきた問題とかですよね、まあ、そういうのを次々と入れ込んでいって戦い続けると、まあ、そんな風に捉えています。
うん、
まあ、具体的に申し上げると、まあ、まあ、家族、もともと教えとしては家族、家庭を強調したり、そういう性的純潔を重視するわけですけれども、
はい、
まあ、特に90年代くらいですね、だから夫婦別姓の問題だとか、うん、それからまあ性教育の問題、ジェンダーフリーとか、男女共同参画とか、まあ、どんどん言ってきますけど、同性婚とかですね、
うんうん、
まあ、LGBT 理解増進、性的マイノリティへの理解、まあ、こういったものを新たにこうある種敵視する。うん、で共産主義的な価値観だというような形で、まあ、新たに認定してですね、戦い続けていく、まあ、そういう方向を取ったというふうに認識してますね。
うん、実際2000年代の保守系の論客が口にする文献などいろいろ読んでも、例えば性教育の推進というのは日本を共産化しようと狙っているんだというような、そうしたの文言というのは次々と出てくる。で似たようなことを統一教会系の世界日報にも同じようなオピニオンが次々と載っていく。その時にまあ様々な性教育バッシングなどに結びつくなど、共産主義叩きが今度は別の何か攻撃に使われながら、保守と政治と宗教というのがある種一つの、まあ、一体感を持っていくということになるわけなんでしょうか。
そうですね、そう言っていいと思います。
は
い、現在まで続いている、動きと言って良いと思いますね。
この冷戦体制崩壊後の動きはエイトさんはどう見てますか。
そうですね、まあ、うまく立ち回ってきたなっていう印象ですよね。
はい、なるほど。またその間当然ながらさまざまな霊感商法の問題などもあったりします。80年代90年代このあたりで統一教会どんな問題があったんでしょうか。
そうですね、まず親泣かせの原理運動という形でこう原理活動原理運動にのめり込んだこう子どもを心配する親の問題が最初に報じられ、その後霊感商法の問題が起こり、かなり社会と側とのかなり相当な圧力を起こしてきましたね。
はい、 またその合同結婚式なども非常に論争となり、そして大問題となり、そしてその例えばオウムの事件もあったので、宗教問題に対してどう立ち向かおうか、向かっていこうかということを社会が注目をして議論を進めようとしていた。ただこの 2,30 年、議論が進んでいたかというと、そこは首をかしげるようなところがある。それはなぜなのか、その大元に政治との関係性というものが一つのキーワードになるのではないか、そこが今メディアが解き明かそうとしているポイントということになります。ご時代はたっぷりお話を伺っていきたいと思います。 TBS Radio 発信型
ニュースプロジェクト、荻上チキセッション、今日の特集メインセッションは、次々と関係が明らかに、旧統一教会と政治。ゲストは上越教育大学准教授の塚田穂高さん、リモートでご出演いただいています。引き続きよろしくお願いいたします。そしてスタジオにはジャーナリストの鈴木エイトさんを迎えしています。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
さて、旧統一教会がいかに、政界に関わってきたのか、はい、まあ、特にその保守政党ですので自民党を中心とした保守政界に関わってきた経緯というものを今一気に振り返ってきました、はい、では塚田さん、あの安倍晋三氏、あの先ほどね、はい、あの岸という名前は出てきたんですけれども、安倍という名前がまだ出てきていないんですね、はい、この安倍晋三さんという方と、旧統一教会との関わり、これについてはいかがでしょうか。
はい、あの一点ちょっとその前になんですけど補足なんですが、はい、今まで述べてきたことは、じゃあその反共産主義で、じゃあそれは何で悪いんだと思う人ももしかしたらいるかもしれません、うん、ただそのイデオロギーの面、あの問題という面はありますし、まあ、ただそういうね、夫婦別姓反対とか LGBT 同性婚否定みたいな病気だっていうような、それは人権侵害だと思いますけれども、はい、統一教会の場合は、まあ、先ほどエイトさん少し触れていただきましたけど、やっぱりその70年代後半からですかね、そして80年代に、まあ、明らかにその霊感商法って、ね、それがまあ社会問題化して、多くの被害を生んだ、その時から始めてるんですよね。はい、一番最初からではなくて、途中で方針転換をしてですね、70年代中盤にこう送金命令というのがあって、まあ、それで意図的にこう霊感商法というのを始めているので、うん、まあ、そこの社会問題性というのはまず第一に確認しておきたいと思います、
うん、はい、いろいろなトラブルを起こしていた団体であるということがまず1点あるわけですね、はい、はい、
そして、まあ、その上 ですね、はい、安倍さん、安倍元首相ということで言うと、まあ、やはり祖父の代からの、ね、付き合いもあったと思います。初当選93年ですけれども、うんうん、で、まあ、安倍元首相はその早い時期からですね、そのアンチリベラルですよね、はい、まあ、あるいは保守革命というのを唱えていて、まあ、歴史認識や慰安婦問題ですね、うん、まあ、ただこれ自体はあまり統一教会は乗っていない、積極的に関わっていないというふうに見てますけれども、うん、まあ、ただそういう、運動や、そしてまあ性教育やジェンダーフリー批判、まあ、この点なんかは山谷恵理子さんとね一緒になってそのワーキングチームですか、はい、作ってユニットでやったりしてるわけですよね、
うん、プロジェクトチームでしたね、
はい、そうですね、はい、だこのあたりで、まあ、関わってくるというか、まあ、そういうふうに見ていますね。
うん、一定の理念というものでその一致していったようなところというのがあると。で一方でこの報じられているさまざまなところですと、政治的な結びつきが具体的な収票マシンといっても非常に大きな収票にはならないが、いざという時に使えるような票の、まあ、そういったような機能があったのではないかという指摘もたびたび言われています。エイトさん、こちらについてはいかがでしょうか。
そうですね、確かに収票マシンとしては大した数ではないんですね、
はい、
陳謝数も実質60万人と教団は言ってますけど、実際のところは10万人ほどしかおらず、うん、
はい、
実際有権者数で言えば8万人程度なんですね、
うん、8万票
8万票ですね、はい、なのでそれだけでは全国の参院選の比例区で単独で当選させるだけの人数にはならないと、
うん、
ただその上乗せによってようやく1人当選させることができるという、
はい、
そういう得票投票数、票数はその程度なんですよね、
うん、ただその例えば1人通すことができるとなると、特に例えば比例の場合、党内で誰に力を持たせるかとか、誰を可愛がるかとか、そうしたものを特定の政治家が握ることができる、これは全体の党勢には影響がそこまでないにしても、党内政治とか、あるいはさまざまな安定政治、これにはつながりませんか。
そうですね、それにまあ根本的に民主主義とか投票、それ歪めてることになりますよね、
はい、
で統一教会票の実際差配をしてたというような話がどんどん出ていますし、
うん、
それは かなり普通に考えて問題ですよね。
うん、これエイトさん長らく取材されてきていると思いますけれども、安倍政権の以前と以後ではやはり旧統一教会とのつながりや関わり方というのは変化はあるんでしょうか。
これは明らかに変わっています、うん、第一次安倍政権の時はそれほどつながりは見えていませんでした。実際2006年に安倍晋三さんが UPF という関連団体の大規模集会に祝電を送ってるんですが、
はい、
その時メディアはかなり大きく報道して、その時安倍さんは事務所に依頼が来て、事務所が勝手に送ったようだみたいな、以後気をつけるようにと注意したっていうコメントも出しています、
はい、
でその後、2010年ぐらいにちょっと文章も出たりしたんですが、第二次安倍政権発足まではそれほど強い関係性は見えていなかったんですね、
うん、
そこに何があったかっていうところはまだ実際つかみきれていないんですが、いくつかピースは見えてます、
はい、
ただ2013年の参院選の時には明らかに教団側と深い関係を持ち何らかの取引をしていたのではないかという形跡が強く見えます。
うん、この宗教との例えばその、交渉というのは、以前塚田さんがこの番組に初めて出ていただいた時はその時は神道政治連盟の話でしたけども、はい、例えば別団体神道政治連盟などはさまざまな方を推薦する代わりにこういった政策については反対するようにといったある種の覚書を交わすという話をしていただきましたよね。なので前例がない話では塚田さんないわけですか。
その特定の政策に関して、
ね、特定の宗教団体と特定の政策について、ある種協議を交わし、合意を交わすということですね。
それは可能性はあると思いますね。
となると統一教会、旧統一教会と自民党あるいは各議員などの間にどんなことがあったのか、これは多くの国民がそして有権者が知りたいと思っているところなので、はい、エイトさんここは開示あるいはその追及そして調査は必要そうですけれども。
そうですね、これ、政策云々っていう以前に統一教会とのどういう話し合い取引があったのかというと、単純な体制保護であったりとか警察とか国会からの追及を逃れるためとか、そういうのが見えているんですよね。なので政策云々の前にそのこういう反社会的ないろんな問題を起こしてきた団体を生きながらさせるということを政治家側が行っていたという、そこが一番根本的な問題かなと思います。当然そのこういういろんな統一教会とか勝共連合の理念的なものを政策に反映していたのではないかという形跡ももちろんあるんですけども、その前にまずこういう団体自体を体制保護に協力していた、でそれは実質的にその被害を広げてきたということを同義なので、そこがまず問題かなと思います。
さまざまな票という武器をもらう代わりにあなたたちが何か捜査の対象になることから守ってあげる盾になるよっていうのは、
ごめんなさい、単純な票だけではなく、なんかさまざまなこう運動を行わせていた形跡もあるんですね。ただそれは疑惑でしかないものでもあるんですが、そこを今回の世論の判明している点もそうなんですけど、個々の一個一個を挙げていくとそんなに大した問題ではないように一見は見えます。でもそれを流れの中で追っていくといろんなピースがこうはまっていくんですね、それから流れの中で何が起こっていたかっていうことをこの第一次安倍政権、その後の菅政権もそうなんですが、そこで何が起こってきたかってことをちゃんと順を追って細かく見て、それを俯瞰してみないと多分見えないと思います。
そのピースの中でも重要なもの、例えば個別の議員の事務所に対して、秘書とかあるいはその応援のためのスタッフを送っていた、場合によってはこの人よろしくというような周票マシンになっていた、その中に注目のピースというのはいかがでしょうか。
そうですね、具体的な政治家の名前を挙げるのはちょっと避けようと思うんですが、かなり深い付き合いになっていた、今の現職、明日組閣ありますけど、現状の大臣の中にもいますし、からそのあたりの深い濃淡の具合っていうのも一つのポイントなのかなと思います。
また例えばさまざまな、政策について応援するような若者集団のようなものがこう出てきて、それが一部メディアにこう報じられるといったある種側面射撃のようなものもありましたが、これも一つのピースではあるわけですか。
そうですね、明らかにシリーズに対抗するような形で保守派の大学生組織が突然日本全国で活動を始めたという、その実態を調べてみると本当に大したことがないにもかかわらず、なぜかメディアは同じような度合いで扱っていたりであるとか、何かしらのこう世論操作、印象操作的なものを政権が行おうとしていたのではないかという疑惑をまず掲げて、それに何があったのかということを調べていくと、かなりそれが裏付けられるようなことがさまざま出てくるんですね。
関与の度合いだけではなくて、そのあり方というものも本当であれば党内調査をしてオープンにすることが必要だが、自民党調査にはすごく消極的ですよね。
そうですね、これは関係がないって茂木さんもおっしゃってたんですが、はい、組織的な関係がないっていうのであればどういう関係があったのか、で個々の議員が関係がないっていうその説明しないところには関係どういう関係であったのかっていうのをちゃんと説明できないんだと思うんですね。説明してしまうとかなり深い関係が全てさらけ出してしまわなければいけない、その個々の議員だけの話で収まらないっていうこともあるので、そのあたり組織性がないっておっしゃるのであればなぜそう判断したのか、実際に参院選の一月前の、今年の6月には80人規模で自民党の国会議員が議員団という形で世界平和連合の会合に、出ていますね。その80人も参加するような議員団がいて、なぜそれを組織的でないと言えるのか、
はい
はい、だからそのあたり一個だけ取ってみても矛盾してるなと思いますよね。
またこれ論点いくつかあるわけですが、その旧統一教会、私たちが今旧とつける理由として名称変更というのがあります、はいはい、この名称変更がそれまで保留されていたというか認められてこなかったものがなぜ認められるようになったのか、この距離感というものについても今フォーカスされています。エイトさん、この論点というのはいかがでしょうか。
そうですね、これはあくまで疑惑でしかないですよね、
はい、
当然下村さんが自分で圧力かけたっていうわけがなく、そういう書類が出てくるわけでもないので、うん、あくまでそこに至るまでに何があったか、文教族と言われる議員たちへの働きかけであったりとか、その安倍さんの関与がどうであったとか、いろんなこう周りのピースを見ていく中で明らかに限りなく黒に近いグレーっていう形でこの疑惑がずっとここまで続いてきている、で僕は調べ上げたこと以外に今こういう問題になっていることで一般のメディアがどんどん新しい証拠なり傍証を調べてくれているという中でどんどん裏付けがされていっているのではないかと思います、
それまである種その政治判断とそして現場判断で認証を止めてきたところがある、でそれに対して立法などで本来やるべきではなかったかという議論を後からするのは確かにそれはその通りかもしれないが、はい、じゃあなぜそれが覆って判断が変わったのか、その判断を変えるということはどんな意味で適切だったのか不適切だったのか、この議論は残っていくと思います。そしてエイトさん、これ旧統一教会と家庭連合は違うのだ、別団体なのだというようなことを今でも複数の議員の方が口にします。この点いかがでしょうか。
実態は何も変わっていないので、別団体という認識は誤りであって、もしそういう、はい、認識を持っているんだとすれば、この名称変更によってそういう認識を持ったということで、さらに罪深いなと思います。
つまり覆い隠すために名称というのは変えられた、利用されたということになるわけですか。
そうですね、現状外形的にはそうなりますよね。
その他世界日報とか世界思想というのは例えばその関連団体であるが統一教会とはまた別なのだという線引きがしばしばされます。この点いかがでしょうか。
これ実際にですね、2年前にですね、ハン・ハクチャ総裁が全ての設立機関、こういう関連団体は、天の父母様政界という大きな傘の下 の参加団体である、でそれをちゃんと証ししなければならないってことを宣布してるんですね。教団自らそういうことを言ってるのに、はい、関わらずなぜ友好団体とか別の団体であるっていうこう形式を取る必要があるのかなっていう、かなり矛盾が見えてますね。
それこそある種 そのフロント団体的に使われるような企業というのがあって、そうしたようなものとの距離感も重要だということを、まあ、政治とこれまで金の問題もしばしば論じられてきたのだが、その言い訳などをこう繰り返すわけにはいかないという点もあると思います。その他その今旧統一教会と関係のある議員というのはどれぐらいいるんでしょうか。
かなり深い関係というのは実はそれほど多くないと見ています、
はい、
単純に祝電打ったであるとか呼ばれて来賓として挨拶したっていうレベル、もちろん NG は NG なんですが、あと教団側にお金をもらってる方が、お金を払ってる方はまだいいんですが、お金をもらってるとなると、そのお金は被害者のお金なので、しかも表に出ていないお金がもっとかなりあると思うんですね、そういうところの流れでどれだけ受け取ってきたかっていう、その関係性以外にその実際に教団等の何らかの取引を行っていた政治家がどれだけいるのか、その一番本筋のところ、はい、本当に安倍さんとか菅さんが関わってくる話になるので、そこについてはかなり慎重に調べていかなければいけないと。特に安倍さんに関してはもう亡くなっているので、言い方はどうかとも否認に口なし状態なので、安倍さんは弁明する機会がない、はい、 上でそこを鑑みてちゃんとした丁寧な検証をしていかなければいけないと思います。
で現状もできないが反論もできないですからね、
は
い、
そうなんですよ。であとも今関係が、関係を断つって言えない議員が大勢いるっていうのは、はい、多分その関係を断つって言ってしまうと、じゃあその関係はどういう関係だったんですかってちゃんと説明しなければいけなくなる、うんうん、というところから関係を断つと言えないんだと思うんですね。
これエイトさん不思議なのが、一つは例えばうっかり祝電っていう言葉が、はい、まあ、お二人からも出るんですけれども、はい、祝電ってうっかり送らないものだと思うんですよね、はい、当然どこから来てどこに送るのかを考えて吟味して出すということになると思います。例えばの取材の中では文鮮明と関係があるのかって聞いてないと答えたから、じゃあ送ったんだとかやり取りしたんだっていうことも答える議員もいたんですけど、それ聞いてる段階でその接点は分かってるはずなんですよね。それでもなぜうっかり祝電であるとか挨拶っていうものがあまり関係がないとされる人でもやってしまうものなんですか？
多分その程度のことでは大した問題にならないであろうと高をくくっていたんだと思います。
なるほど、はい、
今になってこんなに大問題になってますけど、当時は全くその程度のことが行ったとしても、それが発覚したとしても大して問題にならず、どうして誰も騒がないだろう。確かにその通りで、誰もメディアも騒ぎませんでしたよね。というところから全ての政治家が甘く見ていたのだと思います。
なるほど。つまりまあ一つはメディアの怠慢と、で加えてある種政治家にとっては別に大きく損することないんだったら、まあ、得しかないから、まあ、ちょっと祝電ぐらいならっていうお付き合いになるわけですか。
そうですね、みんなやってるんだから使わなきゃ損っていう程度の相手だったと思います。
一方でこの祝電あるいはイベントへの参加あるいはビデオメッセージ、こうしたものは教団サイドからするとどう利用できるものになるんですか。
そうですね、基本的にこれ大事な点なんですが、教団側は政治家を外向けの広告等には一切使ってないんですね、
はい、
あくまで、内向け、内部の信者の内部統制手段として使ってきました。内部の信者が何か教団にこう違和感なり思ってこの団体大丈夫かなみたいにやめた方がいいのかなって思ったとしても、自分たちの集会にこんな偉い先生が来て挨拶してくれるとなれば、やっぱりちゃんとした団体なんだって、そこでその教団にとどまることの動機づけになってしまうんですね。ということはそれはその被害をそのまま拡大させることと同義なんですね。で教団側が政治家が来たことを何か表明するときには、教団の出版物とかにもウェブメディアなんかにもこう国会議員が挨拶程度は書くんですが、
はい、
個人名は絶対出さないんですね。出してしまうと政治家の先生にも迷惑がかかるってことを重々教団側も分かってるんですね。自分たちの団体がどういう評価を受けているか、で教団側もそうだし、政治家側もこういう団体と付き合いがもし発覚したら外文が悪い、何らかの評価が下がるってことは十分分かっているので、どっちも隠したがっていたっていうことがずっと続いてきたんですね。
こうしたその政治と、そして旧統一教会との関わりについては、今塚田さんどういうふうに振り返ってますか？
そうですね、今エイトさんがその内部向けに機能したってことを言ってくれたんですけど、これは 裏返すとですね、やっぱりこう脱会者とか2世にとっては非常に重い意味を持ったってことも事実なんですね。つまり、そういう苦しいとか被害を受けたとか声を上げたとしても、この団体には政治家の人たちがついてるんだ、国家公安委員長がついてんだってなったら、それは声を上げなくなります。
はい。
努力化させられると思うんですよね。だそういうふうに、一番冒頭でも申し上げましたけど、そういうふうに機能し得たんだってことは、やっぱ押さえておかないといけないかな。
ですね。そこで2世たちが感じた絶望ってどのぐらいの深さなのかなと思うと、かなり辛いんですよね。
うんうん、は
い、
この例えば苦しさ、例えばこの親のもとに生まれた、この宗教のもとに生まれた、そうしたの苦しみから出して何とか社会で生きていこうと思った、でもその社会を生きやすいようにしてくれるはずの政治家がその団体にお墨付きを与えてるじゃないかという絶望ですよね。
そうですね、今回の、容疑者もそうですけど、
はい、
安倍さんのああいう映像を見て、それが直接の原因になったっていう、供述なりも出てきますので、あれのインパクトってやっぱり相当大きかったんだと思うんですね。
なるほど。そうした中で、この例えば、政治との関わり、セッションではね、また回も改めて続けていきたいとも思うんですが、さまざま本来であれば宗教問題、90年代にもう少し力を入れてやれたじゃないか、いやいやできないんだっていう議論もあったりするわけですけど、中には政治の力によってなかなか動くことができなかったんだという証言もポツポツと出てくるようになりました。エイトさん、こういった動きはいかがでしょうか？
そうですね、実際オウムの次は統一教会だみたいな動きが実際にあったようですし、
はい、
実際で2009年などに霊感障害者が摘発を受けたときに、統一教会の渋谷教会と豪徳寺教会で南東高教区に、強制捜査が入り、次は本部、教団本部に入るっ ていう寸前まで言ってたんですが、これもやはり、警察官僚有力な出身の有力な政治家によってストップがかけられたという話もあります。これそこでちゃんと警察も動こうとしていたのに、そこで政治家がストップをかけたのだとしたら、やはりそれはかなり問題が大きいなと。政治何やってんだよっていう、そういう政治不信につながってしまいますよね。
そうですね。今後の課題という点でいうと、本当にいろんなレベルのものがあります。一つの国会だけでは動かない立法の議論もあれば、まあ、現政権でまずはやるべき、あるいは現政党でやるべきものもあると思います。エイトさんは、まあ、今後の動きどんな点注目してますか？
そうですね、この追及自体は当然続けてしかるべきなんですが、まず直近 の、 課題として、こう被害者をいかに救済していくか、その被害者の陰にいる子どもたちをどうやって救っていくかっていうところ、これは超党派で取り組める問題のはずなんですね。
はい。
被害をどうやって救おうかってことは、別にこれは政党間違いがあっても共通しているはずなので、うんうん、そこはちゃんと超党派で取り組んでいってもらいたいなと思います。
うん、なるほど。塚田さんは今後どんな議論を期待したいですか？
そうですね、やはり被害救済っていうのは第一だと思います。で、まあ、それに加えてですね、宗教と政治っていうところで言うと、まあ、冒頭でも申し上げたように、やっぱりその決別宣言、まあ、どれくらいのこう質というか、伴ってできるかっていうところが一つ目でしょうし、
はい、
まあ、それとともに、やっぱり宗教と政治の関わり、大原則はもちろん関わっていいというね、宗教団体、宗教者にも関わる自由はあるわけですけど、
うんうん、
じゃあそれで何でも OK とするのではなくて、うん、まあ、例えばそういう、まあ、それこそマイノリティですね、性的マイノリティ等の権利を、こう、自由や権利をですね、抑圧、迫害するような、剥奪するような政治的な動きに関しては、まあ、そういう宗教団体による政治活動も自由だよねで済ましちゃいけないと思うんですよね。
うん、
そこはそこでちゃんと、見えるようにというか、まあ、メディアも報じたり注目していかないといけないでしょうし、まあ、それに伴ってこう声を上げていくと、いうところは引き続き必要なのかなと、そんなふうに思ってますね。
うん、なるほど。
あと一点いいですかね。はい、やっぱりその今教団にいる子どもたちがかなり偏見にさらされてるっていうのがあるので、そこはちゃんと目を向けてあげないと、また新たな被害が出てくると思うんですね。
うん、はい、偏見があるから相談しにくい、はい、だから脱会したにもかかわらずまだまだ偏見が向けられるなど、はい、いろんな方の声も聞きますよね。
は
い、
そうですね。
そして追及ということになると、まあ、様々な国会での議論も必要。そうした中で、いやでも野党にも関わりがある人がいるでしょ、人のこと言えないじゃないかというようなことを指摘する人もいます。この点エイトさんいかがでしょうか？
ただ濃淡の関わりでいうと、野党の議員はそんなに深い人がいないんですね。まあ、何人かいるかもしれないですけど、それってやはりある程度自民党に絞って深い関わりのある人を追及していくということがまず重要かなと。はい、
うん、そして例えば弁護士グループなどは、じゃあ反カルト立法なのが必要ではないか、あるいはその救済が必要ではないか、あるいは宗教的虐待などについても踏み込んだ議論が必要ではないか、こういった論点はエイトさんいかがお感じですか？
そうですね、まあ、それができるのが政治家、国会議員なので、あと立法なりに向けて動いてほしいと思います。
うん、それをするためにまずは自分たちの状況がどうなのか、はい、これを有権者、国民、市民に、まあ、説明するところからということになるわけですね。
はい、
今日は次々と関係が明らかに、旧統一教会と政治をテーマに、ゲストは上越教育大学准教授の塚田穂高さん、ジャーナリストの鈴木エイトさんをお迎えしてお送りしました。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
はい、 TBS Radio 905 954発信型ニュースプロジェクト、セッション。